どうも、お宝寺てっぺいです。
バウアーです。このチャンネルではスーファミ世代の2人がゲームやアニメ、通称オタクカルチャーについてノスタルジーに浸りながらワイワイ語る内容となっております。
ファミコンからスーファミ、最近プレイしたゲームの話やたまにアニメの話とかでもできればいいなと思ってます。はい、
はい、
今日はですね、実はまたアマプラの話になっちゃうんですけど、
アマプラ率高いね。
で、アマプラしか見てねえしみたいな。
でも情報源だもんね。
まあ情報源ですね。
いろいろ面白いカルチャーがあって、
そう、うん、でグレンラガンを見たんですよ。
うん、
あの劇場版のグレンラガンの方をがあって、それを見たんですよ。はいはい、あの前編後編っていうのがあって、
うん、
でバウアーはグレンラガンは見たこと、
僕アニメ見たよ。劇場版はないけど、うん。あれでしょ？陽子のやつでしょ？
そうそうそうそうそうそうそう。
天元突破。
そうそう。
だったっけ？グレインラガン。
グレインラガン。そうそうそうそうそう。で、うん、俺もアニメ版見たんよ。
うん。
で、まあ、ちょっと時間が置いて、ちょっと振り返りたいなと思って、
うん、
なんか元気出したいなと思って。
まあ元気は出るよね。
あのバカみたいなさ、うん、なんていうの、ノリの良さとさ、
うん、
進み具合がさ、もうなんか元気出ますよね。
確かに。
あれは、そう、あの、ガイナックス時代の、あの、今石博之さんが監督やって、
うん。
で、今石さん自身はもう今トリガーに行って、それこそ、うん、あの、キルラキルとか知ってる？
あ、知ってる。うん、
プロメアとか。
キルラキルさ、そうそう、うん、あれ、本当に地上波でやっていいのかって思わなかった。
そう。
あの、エロすぎて、エロすぎてっていう。
そう、わかる、わかる。
大丈夫これと思って。
これはちょっと子供には見せにくいなーっていうのはあったけど、うん、まあ、あと、プロメアとかさ、うん、知ってる？
プロメアはわからない。
あ、映画であるんですけど、まあ、うん、結局、プロメアもロボットもみたいな感じで、
うん、
なんかもう、ああいうグレンラガンみたいな感じで、ガチャガチャガチャガチャ、ごちゃごちゃごちゃ、うわーってしてるような感じ。
ロボットとか出てきて合体とかさ、うん、ああいうのがかっこいいよね。あの武器とか。
ね、そうね。てか、トリガーのウィーゲなんかね、
うん、
監督は違うんやけど、
うん、
あの、グリッドマンっていう、
聞いたことある。見てないな、あれ。
SSSS グリッドマンと、
そうそうそう、う
ん、あとは SSS ダイナゼノンと、あとは最近やってる、うん、アマプロでやってるグリッドマンユニバースっていうのが、あれ全部トリガーで、
うん、
で、今井さんが監督してるわけじゃないんやけど、
うん、
まあ、あれもロボットが、こう、ガッチャンガッチャンガッチャンガッチャン、その、こう、合体どんどんしていくんですよね。
はいはいはい。
だから、ああいうの見るとやっぱ、すごいな、トリガーって元気やなって。
グリッドマンもロボットバリバリ出てくるもんね。
そう、出てくる。あ、グリッドマンは見てない？見た？
見てない。見てないんだけど、
うん、
CM みたいなやつかな？なんかで見たや、うん、
う
ん。
あ、そう
ね。ちょいちょいね、つまみつまみを。
うん。あれもね、やっぱり元気が出て面白かった。あと、トリガーで言うと、リトルウィッチアカデミアって知ってる？うん、
あ、名前だけ。
うん。あれも、トリガーっぽい、ワキワキした、こう、活力のある感じで面白かったよ。とても。
まあ、それが良さだよね。
そう、でも、ただ、リトルウィッチアカデミアは、ネットフィリックスしか配信してないらしくて、ちょっともうそのためだけに契約するのもちょっと嫌やけど見たいなっていうのがあるんです。
まあ、だからアマプラいなければ、レンタルで借りてくるとかだよね。
そう。
あればね。
そうなんですよ、
うん。
で、ちなみにそう、そうか、グレン・ラガン、バウは知らんと思ってた、絶対。
見た見た見た。
知ってるんか、でも知ってる中でも、じゃあちょっとクイズを出していいですか。
あ、
グレンラガンのクイズみたいな。
うん。
で、グレンラガンってさ、うん、ちょっと内容覚えてるかどうか知らないけど、
うん、
まあ、最初ロボットが出てきますやん。
うん。
で、ちっちゃい頭だけのラガンっていうのが出て、
うん、
で、途中敵の機体、胴体だけの機体が出てくるから、
うん、
そいつを乗ってて、グレンラガンになるやん。
うん。
で、あといろいろなんか艦隊とかを乗っ取ったりして、どんどんどんどんどんどん大きくなっていくやん。
うん、
で、一番最後に大きくなった、超天元突破グレンラガンなんでね。
うん、
あれの大きさってなんぼでしょうという問題です。
それそもそも多分知ってないデータだけど、どうなんだろうね。
そう、ヒント、ヒント。うん、まあ、他のロボットアニメとかの、ちょっと値とかを今参考値で言わさせてほしいんだけど、
いいね。
うん。ラガンはね、まあ、最初の頭だけのやつは 1.5 メートルなんですよ。ちょっと人間より、ちっちゃいぐらい。そう、
はいはい。
で、グレンラガンで5メートルになります。
あ、意外とちっちゃいぞ。
そう。で、
うん、
ところ変わって一方その頃、
うん、
フロントミッション、この前話したバンツァー。
はいはい。
あれ6メートル。
パンツは6メートルか。そう。まあまあ、そんなもんか。
う
ん、
で、ガンダム。まあみんな知ってますよね、うん。ガンダムとかマジンガー Z で、だいたい18メートル、
うん。そうね。あの辺でかそうなイメージあるわ。
ちなみに言うと、メタルギア、うん、メタルギアソリッドのメタルギアレイ、メタルギアソリッド2出てきたやつ、はいはいはい、あいつは 21.5 メートルやから、実はあいつガンダムよりちょっと
大きい。だいぶでかくない？
そうなんよ。ガンダムで、ね、結構でけえなと思ってたけど、それよりでかかったっすわ。あのでかいのをスティンガーで倒してたっていう。
そうだよね。レーダーを狙うんだみたいな。
そうそうそう。
ここ弱点ですよみたいなところがあるもんね。
そうそうそうそう。で、はいはいはい、続きまして、エヴァンゲリオン、うん。エヴァンゲリオン実は大きくて、
うん、
70メートルなんですよ。
でかくない？
でかい。
もうガンダムとか余裕で踏み潰されるレベルじゃない？
そうそう。もう優に3倍は超えてますよ。で、ちなみにそのガンダムの中の作中で出てくる戦艦みたいな、うん、あれ、ホワイトベースっていう戦艦して
る。ああ、わかるわかる。
あれで長さ262メートルなんですよ。
うん、
まあ戦艦やからね、うん。それはガンダムよりも大きいですわと。
うん、
というデータを踏まえて、最終的な、うん、あの、超天元突破グレンラガンは、まあ、何メートルでしょうかというところでございます。
はい。ちなみに、うん、あの、ガンダムのさ、中に出てくる、ガンタンクっているよね。
うん。
あいつの、なんか射程距離がエグくて、
うん。
100km だったか、1000km だったか、もう忘れたんだけど、
マジで？
もうなんか、こいつえげつない射程距離持ってるな、と思って。
まあ、あの、宇宙ですからね。あの、
うん、舞台がね。
100キロぐらいないとちょっと厳しいんじゃないですか。
もう超長距離狙撃だよ。超天元突破は、じゃあ、やっぱ超ってつくぐらいだから、めちゃでかくて、
うん。うん。あの、その線は合ってる。
1キロメートルぐらいじゃない？
あ、めっちゃいい線いってる。答え言っていいですか？
はい。
答えは20万光年です。190系キロメートルでした。いやー。惜しい、実に惜しいね。
惜しいね。うん、やべ、単位が違うやん。
あの、あれだよね、もう最後の方になってくると、星とか、あの辺とかを合体させるようになってくるから、うん、なんか、あの、20万光年っていうデータが出てるんですよ。で、もっと言うと、もう、あの、ロボットアニメ、いろんなロボットアニメ史上、ぶっちぎりの1位なんですよ。うんの大きさが。
スパロボに出てきたらもうバランスブレーカーだよね。
そう。ちなみに、その超天元トップグレンランカーが出る前は、
うん、
あの、ゲッターエンペラーっていう、まあ、ゲッターロボかな。
おー、はいはい。
あれが実は3万6000キロメートルで、まあ、ぶっちぎりだったんですよ。
いや、もう、キロメートル使ってる時点で、箸にも棒にもって感じだよ
ね。そうそう。20万光年ですからね。あの、頭の先から光がパッて光って、足の先まで行くのに20万年かかるっていう。
ひどいなぁ。インフレがひどいな。
意味わからん。
次のさ、まあ、なんかシリーズというか、より強い敵作るの無理だもんね。
無理やな。どうせと。まあでもそんな感じでなんかどんどんどんどんちっちゃい、もうだって最初 1.5 メートルやもんな、どんどんどんどん大きくなっていくのがもうちょっと塊魂かよっていう感じのね、面白さがあって。
確かに、うん、僕今ディスガイアを思い出した。あんまりしっかりやってないんだけど、
うん、
あれダメージがえぐくて9999とか余裕にオーバーする数字だったはずなんだよ。
なんからしいっすね。
そうそうそう、そのぐらいのなんかはっちゃけ度合いだなと思って。
すごいやり込み度がどうのこうのってやつやろ。
そうそう、ある、うん、
いやー、ね、ちょっとねやろっかなと思ったんだけどね、
うん、
なんか怖くなってやめた。なんか時間がどんだけ解けるんだろうなって
そう、ね、あれもシミュレーション RPG 系だったはずだから。
あ、そうそうそう、
うん、僕もそのうちやりたいなと思って、前なんかその体験版か、
うん、
プレイステーションプラスで配信されたのかでやったんだよね。
あ、そうなんや。
うん。序盤だけね。
序盤だけ。
じゃあ、とりあえず本編に入る前の、
はい。
恒例のやつね。
忘れてた。忘れてたったら忘れてた。じゃあ、今回はバウアーが出題するというところで、はい、
うん
うん、じゃあ、はい、お願いします。
はい、じゃあ行きます。
うん。
でれでれでれでれでれんてん、でれん。てんてれれれれれれれれれんてんてれてんてれれれれれれれれれんてんてれってててーてれってててて ででん、てれってれってれででん。まあ、以降続くんですけど、
全然分かれ
へん、こんな感じのやつで、これは難易度高めの、僕が大好きな、
うん、
あ、ヒントでいくと、赤いカセットのファミリーコンピューターのゲーム。
うん、筋肉マンしか出てこへんかった、今。
筋肉マン赤だっけ？
筋肉マン赤。まあいいや。
あとは、現実にあるファーストフードのキャラクターをモデルにしたゲーム
です。まあ、その辺はね、また概要欄を見ていただくと。
そう。答えは概要欄で。
わし最初絶対これバウアーが下手くそなパターンやと思ったけど、多分知らんやつ。
まあ、下手、ちょっとね、うろ覚えな面もあるから下手かもしれない。
嘘。
これは、今回は。うん、下手すぎてわからなかったらすいません。ごめんなさい。
まあまあ、それも含めてね。
それも含めてのクイズなんで。
ね、そうそうそうそう、うん。茶番だから。
だね。オッケー。
オッケーオッケー。
じゃあ、本編いきますか。
いきますか。
うん。今回の本編は、フォールアウトですね。まあ、なんでこれ取り上げたかっていうと、その皆さん大好きアマプラに何ていうのかな、海外ドラマって言えばいいのか、
うん、せやな、
よくある24みたいなやつ、うん、フォールアウトのドラマが出ると、
そうなんですよ、
いう情報がそこかしこに飛び交ってる、
そう、
ね、うん、びっくりしたよね。
あれね、いや最初なんかエイプリルフールネタにしてはと思ったら
あ、
マジモンだったよね。なんか普通にもうパワーアーマー着てる人が撮影してるもん、びっくりしたよ。
ザってやつのあれだよね。
そうそうそうそう。
パワーアーマーじゃんこれみたいな。
そうそう、あのブラザーフットオブスチールじゃんっていう。
グールのキャラも出てたよね。
ん？何のキャラ？
グール、グール。あの顔がさ、溶けちゃってる人というか、
ね、
ゾンビかな、うん？ゾンビだけど生きてる。そう、
あの、放射能で体焼かれたやつやったっけな。
うん。
なんかもう本当にグログロしいやつやな。
そう。で、しかも、あのグールは、ちょっとかっこいいグールだと思う。
かっこいいわ。
グール大体、もう本当に、行かれて放射能にやられちゃってるモンスター的なグールと、正気を保ってるグールがいるやんね、
うん。そうそうそう。いいグールと悪いグールがおる。
そうそう。
そうそう。
いいグール、そう。
そうそうそう、
いいグール側にも、
うん、
グールであることを誇りに思ってるじゃないけど、ちょっと、かっこいいグールいる、ね。
そうそうそう、おる。あの、宗教の、まあ、ニューベガスかなんか出てきたのかな。そうそう、うん、宗教の親玉みたいな。うん、
そう。だから、そういう感じの、なんか、かっこいい、ガンマンっぽいグールが、なんか、写真載ってて。
おー、
熱いなと思って。
熱いな、それ、あれじゃないの、冒険野郎ダッシュウッドじゃないの。
あ、でもそういう可能性あるよね。
あるよな。
うん、
あの、
冒険野郎も確か、グールもね。
あれってスリードッグやったよな。確かラジオの中にしか出てこない。
そうだと思う。うん。
まあいいや。うん。
そう。で、このドラマは、ジョナサン・ノーラン監督で、
うん。
で、この方は、クリストファー・ノーラン監督の弟。
お
ー。だね。で、クリストファー・ノーラン監督は、インターステラーとか、うん、バットマンの3部作とかを撮った方、
うんうん、ダークナイトとかね、うん、
そうそうそう、うん、だから監督も力入ってそうで期待だな。
そうね、だいぶ期待できますよね。
そう、あとはなんかいろいろこの辺どうなるんだろうとかねっていう情報が気になるよね。これから
本当ね、
ラジオとかさ
ラジオとかな
スーパーミュータントとかさ、
いやもうそもそもストーリーがどうなるかがね。
そうそうそうそう。そうそう。
でもさ、いきなりゲックとかさ、うん、わけのわからん単語言われてもさ、
そうだね。
ゲームあるあるやからな、結構。
うん、食事中に見てたらさ、うん、でっかいゴキブリが出てくる可能性とかあるよね。
確かに。ラッドローチな。
うん。
で、ラッドローチの肉を食べるシーンとかな。
うん。まあ、実際ゲームの中食べてるからね。
うん、あるからね。体力回復するからな。
そう。まあ、そこら辺はね、全部荒廃してる世界だから、
そうそうそう、
何でも。
何でもあるよ。
で、何でも食べちゃう。
ラッド値が増えながら、放射能の影響食らうねんな、あれな。
チキチキチキってなったら。
そうそう、ガイガーカウンターが、チキチキチキって言うですね。
で、だんだんなんか、放射能に侵されると、腕が増えたりとかって、一応なんかシステム上あるよね。
あったな、そういえば。
あの辺とかなってきたら面白いなって。なんかね、ジャンルを見たら、
うん、
一応、いろいろさ、戦闘、暴力とか、ジャンルあるよね。うんうんうん、その中にコメディって入ってたから、
ファミリー
と、コメディ、コメディ。
あ、コメディか。あ、
うん、コメディってことは、って思って、ちょっと期待しちゃったり、サンセットサルサパリラとか。
サンセットサルサパリラとか、ヌカコーラやろな、
まず。ヌカコーラ。基本ヌカコーラ。
な、ヌカコーラクワンタムとかやろ。これは、つって。めっちゃ青白く光ってんねやろ。
みんな支払いはキャップでやるからね。そう、
キャップやから。キャップは絶対出てくるやろ
う
な。
そう、出る出る。で、まあ、フォールアウトの、開発してる会社についてなんだけど、ベセスダだよね。ベセスダソフトワークス。
そうそうそう。
これ、パソコンゲームとか、洋芸やらない人にはあんまり馴染みがないよね。
うん。まあ、最近になってようやくちょこちょこ出てきたのかな。
そうそう。うん、今でこそ、かなり知ってる人は多いと思うんだけど。
まあ家庭用のゲーム機に進出したあたりからね。
そうそうそう。で、これアメリカのゲーム会社で1986年に設立されてて。
うん、そうなんや。俺らと同じぐらいやん、大体。
そうそう、大体ね。
へえ。
で、これメリーランド州のベセスダに所在してたんだ
よ。
今場所違うんだけど、ベセスダって地名なんみたいな思って。
つまりさ、あれやろ、大阪株式会社みたいな感じで言うてもらった。
まあまあまあ。
なそう、東京株式会社とかすんだよな。
だ、大阪っていうゲーム出してる会社があったら、まさにだよね。
そういうことね。
で、ゼニマックスメディアっていう会社の子会社。
あ、
ゼニマックスも聞いたことあるんだよね。
聞いたことあるな、なんか、何かしらで。
そう。で、代表作が、やっぱフォールアウトシリーズだね。3とか、ニューベガスとか、4。あと、今だと最新は76ってやつが、76なのか76なのか分かんないけど。
フォールアウト 76?76
でいいのか。
まあ知らん。76でもいいと思う。どっちでもいいと思うよ。あの、オンラインゲーじゃない、あれ。
オンライン。
うん。
な、これもやったんだよ。
マジか、やったんや。
うん。そう、やったやった。まあ、序盤やっぱ面白いんだけど、結局後半はやっぱオンラインに繋いだ要素が多いから、一人だとだれてきてやめちゃった。
ね、まあオンラインゲームやからな、誰かと一緒にやらんとね、つまらんところはあるやろな。
そうそうそう。
うん、
で、この3が出たのが2008年。
え、そんな前やったっけ？
めっちゃ前だよね。
嘘？早
くね。でも確かに就職して、その鉄平ちゃんとあの、寮に住んでるあたりの時に、買ったような覚えがあるんだよね。
そう。で、俺もその影響を受けて初めて買ったん
だ。
そう。これ面白いぞって言われて、そんなバカなっつって、これバカみたいに面白いなってなったよね。
これハマるよね。
やったね、う
ん。で、だから2008年に出たってことはあんまり経ってなかったんだなと思って。
はぁ、嘘。
そこまで。まあ、
そんな、そうなるわな。怖いね。
うん、そうそう。で、まあ、ニューベガスが2010年。
うんうんうん、
で、4が2015年で、76が2018年。
ああ、結構5年間空いてるんよね、ニューベガスから4までな、意外と。
そう。まあ、ニューベガスに関しては外伝みたいな感じだもんね。
そうだね。で、その4はもうプレステ4でやった思い出がある。そう。
僕はパソコンだわ。
ああ、パソコン版ね。落ちへんやつな。
うん、そう。そうなんだよね。落ちるんだよね。プレステやると。
そう
3もそうだったけどさ、
そう。
いろんなとこ行けば行くほど、データ容量が、
そう、
データ容量じゃないや、セーブデータがめちゃ膨らむんだよね。
要は、あの、オープンワールドで広すぎるくせに、
そう、
ここに何を落としたかまで覚えちゃってるから、
多分ね。
あの、バカみたいにセーブデータがかさまどったよな、なんか。
そう。
で、最終的にちょっとずつ、こまめにセーブせんと、なんかフリーズしたやつねんな、プレステ版やと。
そう。で、フリーズするとオートセーブとかなかったから、
そう。
だいぶ巻き戻されるのが嫌で、こまめにセーブしてたね。
そう。まあ、それはでも体に染みついとったな、ほんま。に、これやるごとに、みたいな感じで。
だから、僕はあの、なるべく敵来るなって思ってたよね。敵わっさーって来ると重くなるじゃん。
そう。
特になんかハエみたいなやつとかさ、来ると動きが細くて重くなるから、やめてくれって。
そう。あれしかも大量に来るやろ。
そう。来るとき大量に来る。仲間呼び寄せるじゃないけど、音を聞きつけて。
そう。
で、フォールアウトシリーズはこんな感じで、あと有名なとこで行くと、エルダースクロールズシリーズの、
そうだね。
モロウィンド、オブリビオン、スカイリム。
確かあれも、そう、ベセスダやったね。
そう、スカイリムでみんな、この辺知ってる人も多いんじゃないかなと思うね。
オブリビオンもなんかバーバーやってたよな。
やってた。レステで。オブリビオンからスカイリムの進化はすごかったと感じてるわ。
なんか、バーバーがオブリビオンやってんの覚えとって、うん、なんかエルダールスクロールっていうゲームだよってなっとって、うん、なんか難しそうだねっていう印象で、でも面白そうだったけど、うん、なんかその時はやらんかったけど、確か見とった時はもうすぐそれの続編が出るぜみたいな話になったんだよね。
そうだね。
で、うんそう、スカイリムは最初出た時に、実は家庭版、要はプレステ3とかでは出ずに、うん、パソコン版でいきなりボーンってまず出たんですよね。
そうだったっけ？
で、うん、俺よく覚えてんだけど、うん、その時スチームとか全然知らんかったんよ、わし。
はいはいはい。
で、パソコンのゲームなんだったらパソコン屋に行けばいいんじゃないっつって、パソコン屋に行ってスカイリムくださいっつって、そんなもんねえとか言われて。
言ったの？
あれ言った。そしたら、なんか、どうやって手に入るんだと思ったら、うん、まあそういうことらしいみたいな。
ああ。
そうそうそう。そこで Steam の存在初めて知った。
ああ、そっか。それでか、僕も多分この辺で初めて Steam を使い始めたと思う。
うん、おお、そうなんや。
うん。だから、寮にいたあたりで、
Steam
って、あ、ここめっちゃいろいろゲームあるやんっていうのと、なんか定期的にセールするやんみたいな。
そうそうそうそう、
うん。
あれはなんか結構もうプレステいらないんじゃねってちょっと思っちゃう、ね。
そうそうそう。まあでも実際はいるけどね。
うん、
プレステでしか出ないやつとか、スイッチでしか出ないやつがあるから。から
そうそうそ
う。うん。この辺はだから面白かったよね。
では、では、うん、ではここで霊的な引用。お宝寺鉄平自身があなたの心に届けよう。実はね、フォーダ
お、なんかラジオ始まった。
ティッティティッティッティッティッティッ。いやあ、アメリカの諸君。エンクレーブ。エンクレーブのレズラジオ。
君たちが大好きなんだ。愛しているんだ。どこにも行かないよ。
どこにも行かないよ。なんかね、
うん、
あるらしいんよ。そもそもフォールアウト自体は、うん、なんかインタープレイっていう、うん、会社がフォールアウトシリーズとしてやっとったんだけど、
うん、
その前に実はウェイストランドっていうゲームがらしくて、
うん、知ってる。
パソコンのゲーム。
あ、知ってる。
あ、やった
？2だけど。2をやった。
そうそうそう。あれ、3まで今出てるのかな
?3 まで出てる。
実はそのウェイストランドの、まあ、まあ、なんて言ったらいいか、直接なつながりはないんだけど、
うん、
精神的続編みたいな。なんつったんや。パイロット版じゃないわ。なんつったんや。スピンオフ。そう、それ
が、はいはいはいはい、
そう、スピンオフ的な作品として、うん、フォールアウトが出てたらしいよ。で、実は、そのインタープレイっていうところの会社が経営難になって、ベセスタに売ったって経緯があるんですよ。そう、だからベセスタは実は買っとるんですよ。
あ、ウェイストランドっていう環境を使うようなやつをね。
いやいや、フォールアウトに関する、まあ、知的財産を買っとるんですよ。
う
ん、
あ、そうか、フォールアウトについてか。
で、最近あれやろ、確か、マイクロソフトに買収されてたっけあの、ベセスタ。
ベセスタが2020年にマイクロソフトに買収された。
うんうん、
その額75億ドル。
すごいね。
7800億円で。
7800億円ね。すごいな。
まあ、そのぐらいの価値はありそうだよね。
だからもう買収の買収みたいだな。
さっき言ってなかったけど、サイコブレイクとか、ドゥームとかも出してる
もん。ドゥームもベセスタだったっけ？
ドゥームもベセスタ。
なんか一番最初の FPS なんじゃねって言われてるやつだったっけ？
そうだね。
な
あ。なんて言ったらいいの？あれ。あれも 3D ダンジョンっぽい見た目だよね。
あれも、確かスーファミかなんか出てなかった。
スーファミかな？
うん、ちょっと覚えて
ない。そのぐらいかもしれない。
確か最初はパソコンで、その移植でスーファミに出とった気がする。
うん、僕結構前だけど、ドゥームエターナルってやつをやったんだよ。
お
めちゃくちゃなんか面白かった。面白いのと音楽が良かった、うん。あのパンクっぽい音楽が流れてきて、いろんなとこで。なんかドゥドゥドゥドゥドゥドゥみたいな、そういう。
いいね、いいね。もうあれだろう、完全な一人称の FPS やろ？
うん、まさに。
で、それを、ようわからんけど、そのダンジョン奥深くまで冒険していくような感じのやつ？
そう、なんか悪魔の世界に入っちゃうみたいな感じだったかな。なんか現代と、
うん、
その悪魔世界っていうのが繋がって、
うんうん、
で、主人公ちょっと忘れたけど、現代側が悪魔に侵攻されたのか、
はあはあ、
その悪魔側を倒していくんだよね、どんどん。
あー、なるほどね。
だから出てくるやつはちょっと異形なやつが出てきて、それを FPS の武器で超強いレーザーっぽいやつだとか、あと普通のマシンガンっぽい、あのババババって打つやつとかで倒していく。
なるほどね、う
ん、でなんか伝統である超強いレーザー兵器みたいなやつが名前がなんかあるんだ。
それも続編、前の作品でも出とったやつが、
そうそうそう、多分初期とかからあるんじゃないかな。
あ、マジで、うん、あいいな、ちょっと最近また FPS やりたいからちょっとやってみてえな。
途中さ、なんかミッションみたいなやつで、このミッションクリアするとアイテム、うん、武器なのかなんかもらえるよってやつがあるんだけど、
うん、
むずーと思ってもうこれやめよっかなと思って何回も
そんなむずいんか。
難しすぎて。
妖芸あるあるやからな。
うん、ね、あ、そんな感じのゲームを出してんだよね。
まあちょっと離れたけど、うん、まあ、フォールアウト自体は、まあさっきも話し合ったように、うん、まあ3とニューベガス、うん、で4と76かな、あの家庭用で出てるのはね、
うん
うん、でバンバーは確か、うん、3は越して、ニューベガスは越したんだっけ。
ニューベガスは越してないと思う。
あのあれか、サブクエストがアホみたいに多すぎて途中でまでだれてみたいなやつ。
サブクエあって面白いなと思ってて、なんか後半に近づくにつれてだれてきた。
わ、うん、かる、それすごいわかる、うん、もう俺も最後3さ、うん、あのもうやりことやりすぎてさ、レベルも簡素になってさ、でもうロッカーというロッカーを開けまくって
ガラクタ集めまくって、
そうそう、ガラクタ集めまくって、まあ、打ってみたいな、で面白いってなっとったけど、ある日突然何をやってるんだ俺はって、でもう越したよね。もうさっさとあのストーリー、うん、メインクエスト越しちゃおうっつって進めて、うん、無理やり越した思い出があったわ。
あれさ、うん、さっさと越してみて思うのは、うん、メインクエストの終わり意外とさって終わらん、
さっと終わる
そんなもんみたいな。
そう、シュシュって終わって最後ナレーターがあって終わりみたいな。
だからメインクエストはむしろサブで、うんうん、サブクエストがメインみたいなとこあるよね。
そうそうそうそうそうそう。あ、でもね、でもね、あの、うん、4はね、越してないんでしょ確か。
あ、4越してない。
4はね、うん、メインクエストは結構面白かったわ、話の内容が。
あ、
めちゃくちゃ面白かった。もう、だいぶ昔のゲームだから、言っちゃっていいかな。うん、
やめてくれよ。まだクリアしてない
ぞ。やらんやろ。絶対やらんても。まあいいけど。いや、あの、本当にね、繰り返るよ。なんか、そうだったのか、土手みたいな感じになる。
あ、
だから4はすごい、そういう意味でもストーリー的にも面白かったし、
はいはいはい、
今までのフォールアウトの改善してきたところがいっぱいあるから、総じて面白かったな。
あれ、4はさ、なんでやめたかっていうと、
うん、
やめたっていうか、積みゲーになってるかっていうと、途中で、
うん、
パールハーバーみたいなやつだったよな。ファーハーバーか。ファーハーバーっていうダウンロードコンテンツがあって、
うん、
で、そのコンテンツにアクセスすると、なんかいきなり日本語化されてるはずなんだけど、
うん、
スチームでね。日本語化されてるはずなんだけど、なんか全部英文で出てくるっていう感じになってて、うわ、これなんとか頑張れるかなと思ってちょっと進めてみたんだけど、ずっと英語だし、うん、
あ、
ちょっときついわと思ってそこでやめちゃった。別にやらなくてもいいんだけど、サブクエだから。
あれ、追加コンテンツ？
追加コンテンツ、そうなんだよ。だからそれがなければ順調に続けてたと思う
フォールアウト4あれやったやろ、自分で街を作るみたいな。
あった、
あの、なんかさ、床とか、あの、それこそマインクラフトみたいな感じでさ、
うん、
あの、敷地作って、
そうそうそう、
で、なんか、自動、
うん、自動、ここに自動砲台つけますみたいな。
そうそうそうそうそうそうそう。で、なんか、定期的に襲ってくるんよね、なんか、ならず者が。
そう。
食い物よこせ、みたいな。
うん、
でもう最強に過ぎてさ、入った瞬間なんか速攻でレーザーで焼き殺されるみたいな仕掛けを作ったって面白かったけど、
ただあれ自分がそこに行かないとさ、
うん、
NPC むちゃくちゃ苦戦してたりしない？
そう、苦戦する。
そんだけの施設があって、こんなん入ったら敵蒸発するだろうみたいな施設にしてても、なんかめっちゃ苦戦して助けてくれみたいなな
んかたまにあるよな。なんか冒険してたらそういう、ナレーションみたいに入るんだっけ、攻撃されています。
ミッションがいきなり入って、拠点が、ここの拠点攻撃されてるので、
うん、
助けに行った方がいいと思いますよ、みたいな。
そうそうそう。
メッセージが入って。
で、ファストトラブルで行ったら行ったで、ボート立ってるだけでどんどん死んでいくみたいな。うん、あの、敵がね。わし、はいはい、わし、行かんでもよかったやん、みたいな。
言ってから本気出すからね。
そうそうそうそうそう。あ、来た来たみたいな。
社長来たから本気出さなみたいな。
そうそうそうそう。サボってんのバレるわ、つって。
あのシステムでもね、そんなに、なんか拠点が多すぎたかなと思った。
確かにね。あの、うん、作れるところがね。
いろんな拠点があって、
うん、そうそう。
だから便利なとこしか使ってなかったと思う、一番。
まああれよね、フォールアウト3とかニューベガスやと、うん、ほんまにゴミくずみたいなアイテムあるやん、こんなに使うの、うん、みたいな、
はいはい、
ああいうのもちゃんと資材として使えるから、
そうだね、
なんか拾った甲斐ある感があってよかったけどな、4は。
そこに生きる道ができたっていうね。そう、
あの、うん、フォールアウト3とかでワンダーグルーとかって、あの価値はやけに高くて重いから、うん、なんか溜めがちになるけど、まあ言うてそんなにいらんというか。
そうだね。
そうそうそうそう。
使い道なくて、まあ店に売るっていうぐらいだね。
そうそう、ブリキ缶とかどうせえちゅうねこれっつって。
ざっとじゃあフォールアウトの世界観とか、
うん、
システム的なところを説明するか。
え、できますか。
もうほんとざっとだけど、
うん、
アメリカの西暦の2077年に、
あー、はいはいはい、
米国、中国、ソ連をはじめとする、その核持ってるところが、核戦争して、で、まあやり合った結果、世界も、まあ、滅んだというか、
そう、もう北斗の拳状態になっちゃった。
そうそうそう。
そうそうそう。
まさにね、砂漠と壊れたビルの世界みたいな、
そうそうそう。
なっちゃって、で、しかも場所によってはすごい放射線物質が置かれてたり、まあ、丁寧にドラム缶の状態で置かれてたりするんだけど。そ
うそう、丁寧にね、漏れるように置かれとった
り。で、まあ、そういう状態になったところで、その前に、ちょっと選ばれた特別な人々みたいな、
そうそうそう。
人が、ボルトっていう地下シェルターに逃げ込んでましたと。
うん、そうそう。
で、ボルトは3桁の番号でいろいろあるんだけど、ボルト101とか、
そうそうそう。
あって、で、各地にいろんなボルトがあって、
あったね。
で、いろんな生き残るためのテーマを持った状態で、何人かをこう、バババババって詰め込まれている状態。
そうそうそう。だから要は、もう完全に外と隔離された状態。穴蔵の中で、
そう。
完全に住めるような施設があって、
そう、ね、
そこに、そう、住んどってんな、みんな。あの、放射線から逃げるために。
うん。生き残るための設備は全部整ってんだよね。ご飯とかも自動的に作ってくれるし、
そうそうそうそう、
手助けしてくれるロボットとかもいるし、
うん、
で、その中で生活してんだけど、その200年後に、
あ、そんなやったな、うん、
ボルトの住んでる人たちが出てくるっていう。
そうそうそう。
だから主人公は大体ボルトがなんかトラブるんだよね。ボルトが主人公のいる直前でトラブって、あ、やっぱりボルト出ないとどうしようもないみたいな感じになっちゃって、でボルト出てくっていう。
そうそうそうそうそう。で3の時は確か お父さんかなんかが、
うん、
なんかボルトから出ちゃったかなんかやねんな。
そうかな、確か
最初、あの普通にみんな暮らしとって、そう、うちの親父だけは突然そのシェルターから抜け出してどっかにおると、
うん
っていう話で、うん、で、ただそんな困難で住んどったら、
うん、
なんかちょっとトラブって、もうちょっとここでは生きていけないから出まーすっつって出て、冒険が始まんねんな。うん、確か。そんな感じだった。
そうそうそう。そう。で、アメリカの本体も2077年っていう、まあ、ちょっと近未来なところもあるんだけど、
うん、
やっぱ文化がすごい、現代よりもちょっとパラレルワールド的に進化してるから、
そうね、
ロボットとかいるんだよね。
普通にな。
普通に。喋るし、なんか自立してるようなロボットがいて、
あとなんていうの、その近未来的なロボットじゃなくて、
うん、
なんつったらいいの、あれどう表現したらいい
の、なんかちょっとローテクなんだよね、スチームパンクっていうような、そうそうそう、なんか
現実にありそうな感じだけど、まあないような
古臭さも残してる
そうそうそう
ロボットなんだよね、
うん、
うん、あの感じがなんかあのおバカな感じのやつもいるし、
そうやな。でもまあ、あの、うん、ロボットとか、あの、仲間になってくれたりするもんな。
そうそうそう、するね。
うん。
ストーリーの進め方によっては。
そうそうそうそうそう。
で、なんか特殊なシステムとしては、主人公たちは、手首に高性能端末ユニットのピップボーイってやつを。
ピップボーイね。
つける。あれいいよね。
あれ面白い。
あれさ、ちなみに売ってるの知ってる？どっかが出してるんだよ。
誰かが有志で作ってるのを見たことがあるけど、売ってるんだ。
なんかね、 あるらしい。誰かが作ったやつ。
すげえ。いらねえ。
まあ、なんか、超でかいアップルウォッチみたいな。
そう。腕、なんか、コテカみたいなやつやろ。
コテ、絶対こんなん持ってたら重いだろっていうような。
そうそうそう。
やつだけど、これにいろんな機能が詰まってて、自分のスキルを管理したり。
そうそう。
あと、自分の放射能に汚染されてる状況とか。
そうそうそうそう。
体力とか、持ち物とか。
そうそうそうそう。
全部載ってんだよね。ラジオも聞けるしね。
そうそう。だから、ね、メニュー画面を開く代わりに、みんなピップボーイを見て、アイテムを見て、装備したりするんだよな。
うん。だし、ゲームプレイヤーがメニュー画面開くと、ピップボーイをピューンって覗き込むような感じになる、
ね。そうそうそうそうそう。
あの辺も面白いなと思って。なんか世界が。
あとさ、そう、そのラジオがね、面白いよね。
ラジオいいね、
ま。シリーズ通して。
そう。
ラジオはもうほぼほぼずっと、その普通にラジオ聞かずにやっとったら、それなりのね、うん、バックミュージックみたいなの流れるんだけど。
流れたっけ？
流れるんですよ、一応。
あ、そうなんだ。
でもお構いなしにずっと、スリードックスとか、ミスターニューベガス聞いとったよね。
必ずそれかけるね。
絶対かける、
うん。かけながら。
そう。
でもさ、別のチャンネルでクラシックミュージックみたいなやつあるじゃん。
うん、あった。
あるんだけど、それじゃないんだよね。
違う。もう、昔の古き良きアメリカン時代の、実際にあった曲やねんな、あれ。
実際にある曲。そうなんだよ。そう。
実際にあった曲を、昔の曲をずっと延々と流してくれてるっていう。う
ん、そう。例えばなんかジョニーギターとかね。
ジョニーギターとかね。あった。
あれってさ、ミュージックのジャンルなんて言うんだろうね。う
ん、あれはなんて言うんやろうな。
カントリー？
カントリーもあるけど、
うん。
わかんねえ。ジャズもあるでしょ。ブルース。
ジャズもある。
うん。あの辺の、戦前の後あたりなんかな。
かな。なんか耳につくよね。
耳につく。
そう。気になる人はだから、フォールアウトのサントラとかで行くと、
あ、
出てくるよね。
そう、普通にあるし、うん、俺がおすすめのは、ネットで普通になんかフォールアウトの歌詞かなんかで調べるんよ。
うん、
なんかニューベガスの歌詞みたいな。そしたら、出てくるラジオの音楽の全部の歌詞みたいなのが出てくるんですよ。一曲ごとの。で、さらに、そう、うん、さらに YouTube のリンクがついてるやつがあるから。そうそうそう。
それは熱いね。
そう。それはね、かなり使った思い出があるらしい。
確かに。もう、それぞれ出てくる、その、ラジオの DJ も違ってるんだよね。
面白いよな
ぁ。うん、さっき言った。
スリードックやろ。
スリードック。スリードックが3か。
そう、スリードックが3。
うん、うん。
スリードックだ
よ。また、あのラジオもさ、ループやんね。無限ループ。
そう、無限ループ。
うん。そこがなんか、聞いててでも飽きない。そう
で、もっと言うと、うん、フォールアウト3の中で、スリードッグに会えるもんな。
う
ん、
あ、そうだね。
そう。
会えた。
そう。お前かみたいな。
やっと会えたみたいな感じだね。
そうそうそう。ただ、ニューベガスの、ミスターニューベガスは、
うん、
確か会えなかったはず。
そうだよね。
ミスターハウスはいたんかな。まあ、全然関係ない人間、あれ。
うん。
うん、そうそうそう。
まあ、大きいネタバレになってくる感じじゃなかったっけ。確か。
もう、あの辺のラジオずっと聞いとったな。
で、ラジオもずっと同じことじゃなくて、主人公がいろんなとこで活躍なり、うん、悪さなりしたことが、ラジオにも影響されてきてなかった。
そうそうそうそうそう。なんか、とある運び屋が、なんとかかんとかしたんだ、とかやろ。
ここを解放したんだって。
そうそうそうそう。
痺れるみたいな、そういうような、なんか。痺れる。そうなんだよ。だから自分が世界に干渉してる感が、
うん。
すごい出る、
ね。ちゃんと反映されてて面白かったよね。で、ニューベガスは、
うん、
そう、結構もうすでにボルトと出とって、
うん、
運び屋の仕事をしてる、ね、普通の男性というか、普通の、まあまあ、主人公で、
うん、
で、なんかある、なんかやばいものを運んどって、それが狙われて、命を最初、うん、いきなり序盤に狙われて、撃たれるんよね、確か。
そうね。
そうそうそうそう。で、そっから、お医者さんに助けられて、その復讐劇みたいなのが始まるっていうのがニューベガスやってんな。
なんかだから、しょっぱなの始まり方が、お、なんか前と違うぞと思って。
全然違う。そう。あれ、ボルトどうしたみたいな。
そう。
そうそうそう、うん。
それは感じたわ。で、最終的に三つどもえの戦いみたいなやつに巻き込まれて
る。そう。
ような感じだね。
いろんな勢力で言うね、シーザーリージョンとか NCR とやったっけな。
そう。
で、シーザーリージョンが基本的にグロいねんな。なんか、奴隷制度みたいなのを、なんか、めっちゃ、
そうそう、
ね、古い感じの。
なんていうの、蛮族みたいなやつや
ろ、ね、そう、蛮族みたいな感じやねんな。
で、NCR 側は軍隊みたいなやつ、
ね、そう、軍隊。ちゃんとしたあの中立の、なんか人道的な支援を行う、うん、そうそうそう、やつら。で、あとはなんか適当なグレートカーンズとか、
なんかあの、なんかいるんだよね、勢力が。そうそうそう、
あの、ヒャッハー軍団とかね。で、その勢力の、いろんな勢力がある中で、最終的にどの勢力を勝たせるかは、主人公次第みたいな、
うん。そう。主人公はどこにでもつけるからね。
そうそうそう。そう。それが面白かったね。
シーザーリージョンはね、なんか、知らない間にシーザーリージョンの拠点に乗り込んでた覚えがある。
わしも、あのね、なんだここはってなって、
なんか敵えらい強いぞと思って。
そう、えらい強いぞっていうか、このクソ野郎どもがって知っとったから、全員殺すってなって、もうどうもようで、あの、ワンマンは見始めて、全員、うん、もう殺した思い出がある。もう。
そしたらなんか、あ、ここ拠点だったのかって思って。
そうかって、そう。で、あの、親玉の一番ボスみたいなのおりやん、シーザーリージョン、
うん。
あいつの持ってる武器が、なんか、パンチの、なんか、コテかなんかの武器が、
はいはいはい、
めっちゃ強かったやん。バシコーンってなんか青い光がなんか出んねん。パンチしたバーンって
全然近接使わなかったからな。
あー、近接はね、確かに最初は使わんよな。
最初近接きついのもあるし、
うん、
なんか銃がやっぱメインじゃない。
そうだね、あの、うん、普通にあの弾薬系のやつ、
うん、
もうだって最初の初期装備がハンドガンだもんな。
最初そうだね、ハンドガン。
そうそうそうそう。
で、近づいてく間にさ、バチバチに撃たれるじゃん。
う
ん、
そうそう。あとね、もう、敵もいっぱいおる中で、
うん、
デスクロー。
ああ、デスクローね、デスクローに近接で挑むとか。
無理やろ。
ね、自殺行為だよな、最初の方。
俺最初なんかよくわからんけど、なんだあいつはと思ったら、めっちゃ近づいてくるの早いし、一発食らったら半分食らうし。
そうだ
ね。え、無理無理無理ってなってし。
デスクロー、倒すならまず足を狙わないと。
そう、まず足を狙って、
うん、
動きを遅くしてから遠巻きに離れながら撃つみたいなじゃないと。
そうそう。
そう、地雷とか仕掛けてさ。
うん。もう準備してか、不意に遭遇しちゃったらもう足狙って、
う
ん、
そうそうそう。
なんかゆっくりになって倒せりゃ倒すし、逃げるかっていうね。
そうそうそうそうそう。
あれ？タロン社だーってどれだった？
タロン社3。タロン社おった、あのタロンコンバットショットガンとか、コンバットアーマーか、タロン社コンバットアーマーやろ。そうそう。お世話になったわ。
そう、タロン社のせいで近接無理だなと思った。
ああ、あいつら問答無用で重火器使ってくるもんな。
そうで、タロンコンバットショットガンで撃たれると、
うん、
まずなんか近づく前にやられるん
だよね。そうそうそうそうそう、
だからもう銃撃で戦うしかねえやと思って。そうそうそう。
あと思い出したけどさ、
うん、
思考のオーバーロードってやつおらんかった。
あれどれだったか忘れたけど。
あれなんだっけ、
思考のオーバーロード、ジェイコブみたいな。
そうそうそうそう。なんか、いつの間にか死んでるけど、なんだこいつってした
ら。あれ麻薬ミスだよね。
そうなんかな。いや、あれ、なんかユニークな敵かなんかじゃなかったっけ、ボス的な感じ。
そうなんかな。
でもなんか、ストーリーとか全く絡んでこずに、なんか、
いたいた、
話もしなかった思い出があって、普通にザコと一緒になって殴ったから。そうそう、普通に倒したら、なんだこの思考のオーバーロードつ書いてるけどつって。
だからなんかちょっと偉いなん将軍みたいな感じのやつを、
そうそうそう、
誤訳して思考のオーバーロードになったのかなって勝手に思ってた。うん、
そうそうそうそう。
あの辺ちょっとなんかいきなり出てくると面食らうよね。
面食らうな。あと、うん、なんかね、フォールアウトの世界、さっきもちょっと言ったんだけど、
うん、
結構さ、うん、あの、日本語訳してくれてるとはいえさ、わ、
うん、
かりにくくない？ちょっと何言ってんのこいつみたいな。
あ、
なんか専門用語が飛び交ったり、いきなり状況を、あそこの洞窟でどうこうって言われてる、全然想像できへんやん。うん、
できないね。
そう。
いや、それが、あの、うん、キャラが、ちょっとイカれてるやつだから、変なことを叫んでるのか、本当に世界観的にそういうのがあるのかがわからない。
だから、イカれてるやつは本当にわかんないよね、もう。
わかんないね。
なんだこいつはみたいな。そうそうそう。
変なやつ絡んでくるからね。あの、そうそうそう、街中とか、その道端で。
そう。あと面白いのが、さっきもちょっと出たけど、うん、グールの偉いやつみたいな。確か、うん、俺の覚えてるのがニューベガスか。ニューベガスで、ある科学施設をグールの一団が乗っ取っとって、で、そのグールの一団はちゃんと知性があって、
うん、
宗教みたいなのをやっとってんな、うん。ここの科学基地にあるロケットに乗っていけば、 うん、新しいグールの世界に飛び立つことができるんだみたいな、
それ知ってるかもしれない。
そう、わけのわからんこと言い出して、うん、でその中で一人まともなおじさん、要はグールじゃなくて普通の人間の、うん、しかもなんかちょっと科学者っぽい、
うん、
でその普通の人間のことをさ、グールからしたら、うん、スムーススキンって呼ばれてるんだよな確か。
あ、呼ぶ。そう、みんなグールは逆にその人間がグールっていう放射能で変異しちゃった人間のことをグールって呼ぶ別称みたいな、
そう
差別用語みたいなやつを、逆にグール側は人間側をスムーススキンっていう別称で呼ぶんだ
よ。そうで、あるある、そのスムーススキンのやつの科学者がそのグールの一団の中に紛れてんねんけど、
うん、
でこいつなんなんてグールの親玉に聞いたら、こいつは実はちょっと頭いかれてるんだと。自分のことをグールと思って信じてやまないんだ、みたいな。
いたな
ぁ。で、ほんで、最終的にどうなるかっつったら、まあ、いろんな部品取ってきて、ロケットを飛ばせるようにしてくださいっつってやるやんか。
うんうんうん、
で、最後に選択肢が出てくるんよね。で、親玉と話したら、そのスムーススキンは、まあ、グールじゃないから、うん、一緒に連れて行くと、うん、まあ、死んじゃうよ、と、うん。で、こんなに尽くしてくれたのに、うん、もう彼はちょっと、持っていけないと。はい、彼だけは置いていくと。だから彼に発射ボタンを押させるという感じになって、主人公もそれを手伝った時に、そのスムーススキンの、ね、科学者と話した時に選択肢が出てくるよね、
うん、
お前は実は騙されているんだみたいな選択肢で、今まで普通になんかどうしたスムーススキンって、自分スムーススキンやのにさ、主人公のことをスムーススキンとかさ、なんかグールのために頑張っているんだとかさ言っとって、
はい、
言っとったのに、その騙されてるんだよってなった瞬間に、クソ畜生騙されたっつってさ、いきなり急出すのなんなんみたいな
それなんか説得みたいなやつが出るやつか。
そうなんかどうしてやろうかっつって、あのロケットを爆破してやろうぜとかさ、いろいろ選択肢が出てくるんだよね
あるあるある。
そう。で、うん、結局、あれやねんな。まあ、爆破してやろうぜだったら爆破して終わりやねん、
うん。
で、もしくは、ロケットをそのまま発射させたら発射させたで、どっかに行くねんけど、そのままもうゲーム中に出てこなくなるってみたいな。
そうだよね。宇宙に飛んでちゃうのね。そう。
宇宙に飛ぶか。なんかさ、ロケット飛ばした時も、3台ぐらいロケットがパシューっていっぺんに飛ぶねんけど、
うん、
確か1台がわけのわからん、あさっての方向にさ、変な軌道を、
しなが
ら、
してんの
しょぼーって変なとこ行くからさ、あ、面白いなって。
ああ。
そう
はね、そういうなんかちょっとイカれてるやつもいるし、うん、さっき言った選択肢があって、それによって、その人が生きるのか死ぬのかとか、変わってくるからね。
大体いきなりね、表現しだすんよね。なんかさ、めっちゃ生きてるおっさんとか、うん、おりゃん、なんか、俺の方が偉いんだぞ、みたいな。
スターキャップよこせみたいな。
スターキャップよこせで、選択肢でなんか、なんか、バトラーとかで、スピーチ力が上やったら、
うん、
なんかいきなり、わかったよ、みたいな。お前の言うてるするよ。え、いきなりなんか折れてるし、みたいな。表現の仕方がすごい不自然で面白い、なんか。
さっき言ったピップボーイで、主人公をレベルアップしていくんだよね。
う
ん、
あ、そう。
経験値で。
そう。
そうすると、スペシャルっていう、
うん、あった。
やつにステータスを割り振ってけて、スペシャルはそれぞれストレングス、
そう、
パーセプション、エンデュランスだっけ？
スペシャル、エンデュランス、あ、そうや、なんか、そんなんがあった。
カリスマ、インテリジェンス、アジリティ、ラック。
あ、そう。
だよね、
うん。
そう。で、それぞれに、ポイントを割り振って、で、それが高いと、例えば、なんだっけ、ストレングスが強い、高いと、相手を脅して言うこと聞かせるとかができるんだよね。
そう
僕だからインテリジェンスを最初に上げてたような気がする。
確か
に。すごい。
なんか経験値が入りやすくなるみたいな。
そう。経験値入りやすくなるか、
うん、
入るスキルポイントがちょっと増えるとかあったような気がするんだよね。
なんかインテリジェンスがとにかく得っていう思い出がある。俺もインテリジェンスはとにかく
後半に行くにつれてインテリジェンスのその序盤に上げとくとメリットが大きいような感じだったから。インテリジェンス上げるんだけど、たまに会話してると、選択肢で、ストレングスが5以上の場合、みたいな
出
て
く
る
から。
上げてねえよ、みたいな。
そう、ストレングスとか上げんし、だいたい近接武器やろ、みたいな。そう、ハンマーとかいろいろあるけどな。
あるある。スレッジハンマーとかね。
スレッジハンマーとか。
ハイパースレッジハンマーとか。
あった。
コンクリート先端についてる鉄筋じゃねえか、みたいな。
そう。
やつがあって。で、その後、スペシャルもある、そうだし、パークっていうなんか。
スキルやな、要は。
そう。
特殊な。
例えば放射能、全部さ、その世界に登場する食物は、全部じゃないか。大概が放射能汚染されてるから、
そう。
食べた段階で、多少体に放射能が取り込まれるんだけど、それが放射能を受け付けなくなりますよとか、
そう。
いうスパークがあったり、あと、近接の力強くなりますよとか。そう。
銃の撃つ威力が何パーセント上がりますよとかね。
そう。そういうのがあって、で、逆にそのさっき言った放射能が、溜まることで、いいパークというか、いい特殊能力が発動したりもするんだよね。
あった。逆ラッドみたいなやつやろ。なんかラッドが溜まれば溜まるほど、なんかすごい伸びますみたいな、頑張れますみたいな。
ラッドが溜まるほど、なんか自己再生力が強くなりますみたいなやつがあったよね。
そう。あとさ、いよいよできなかったのがさ、その命令ウェポンの他に、なんかなんだっけ、アンアームドっていう値もなんかなかったっけ。
素手でしょ。
素手、そう、素手のやつを、
素手全く使ってなかったわ。
そう、素手をめっちゃ上げるとパラライズドパームっていうスキルが、
あれ強そうだったね。
あれさ、あそこまでできる気がせえへんな、
できないけど、やったら初めて素手が使い物になりそうな感じだったね。
で、ちょっとここから話変わるんだけど、実は最近フォールアウトのニューベガスをちょっと遊んだんですよ、で、それもモッドを入れて遊んだんですよね。
はいはいはい。
そう。で、モッドって、まあ、いわば、チートじゃないけれども、改造プログラミングみたいなのが、それこそいろんな種類のモッドがあって、で、ベセスタ自体は実は、その、モッド OK みたいな、むしろガンガンやっちゃってっていう体制で、もう好きに、作って、それをゲームの中に取り込んで、まあいろんなチートだったり、まあもう物語中では絶対できようないようなことを、して遊べるっていうモッドっていうのがあんねんけど。
そうね。
で、そのモッドで、まあ当然、まあ僕ニューベガスも起こしたことあるから、まあもう最初から最強でいきたいじゃねえかというところで、チートのモッドを入れたんですよ。で、そのチートをモッド入れるとすごくて、どこでもピップボーイ開いたら、アイテムで、いつでも、その自分の強さを変えれますみたいな。あとは、いきなりそのアイテムが手に入っていますとか、もう何でもありのアイテムが手に入るんですよ。そのモッドを入れると。で、とりあえずさ、始まった瞬間もうストレングス、スペシャル全部10にできるから、全部10にして、で、もう欲しいスキルもいきなりそこで取れるから、それで取ったりして、で、パラライズドパームで遊んだりしたんやけど、で、パラライズドパームな、あれやんな、普通の捨てで、結構、なかなか出にくいんよ、あれ、実は。
あ、そうなの？確率なんだ。
そう。で、でもね、当たったで、決まったら決まって、30秒ぐらい、
止まってんの？
ってずっと止まってんねやんか。だからもう、やりたい放題みたいな。もう、そのまま、ボコスコ殴って殺してもよし、みたいな。そう。
へぇ。
で、ちょっとモッドの話に触れたから、いろいろお話すけど、本当に面白くて、例えば、走れないじゃんね、フォールアウトって。
走れない。
そう、フォールアウト3とニューベガスは、ダッシュみたいなのはなくて、フォールアウト4になって初めて、なんかちょっと、
そう、
アクションポイントみたいなのがあるんだけど、それを消費して走ることができるんですよ。でも、3とかニューベガスのモッドで、走ることができるモッドがあるんだけど、もうこれがめっちゃ便利なんよ。もう普通に、タタタタタってめっちゃ速いスピードで走ってくれるし、で、その、モッド自体もゲーム中で数値をいじれるんですよ。要はどのぐらい速く、そう、速くスピード。あとは、なんか、それこそ AP 消費するかしないかみたいな、アクションポイント消費するかしないかっていうのも決めれるし。で、一人称視点になったら、めっちゃ速く走ることができんねやんか。もうなんか、それこそ、もう、ジェット機使ってんじゃねえのみたいな。もう、ボーってめっちゃすごい速さで、走ることができて。あれはね、入れたらね、結構面白い。それ入れてるだけで、入れて走ってるだけで、なんかもう、結構面白い。
なんか違うゲームっぽいよね。
そうそう。あとは、バイクに乗るっていうモッドもあるんですよ。
ああ、乗り物ないもんね。
そう、乗り物ないから、で、そのバイクも、アイテム欄の中に、そのバイク呼び出せるアイテムみたいななんか、ポッていきなり手に入って、そのモッド入れたら、で、それを、ピッと押したらいきなり上からバイクがゴーンって落ちてくるんやんか。で、そのバイク乗ったら、バイクに乗った状態で走れるんやけど、 うん、結構さ、その当たり判定みたいなのがシビアなんかな、うん、なんか適当に崖とかにさ当たるとガーンガーンって音すんねやんか、すごい金属を叩いてるような音が、うん、それがめっちゃうるさいんよ。で結局これ走った方が速くねってなってバイクはバイクで面白いんやけど、そうそうそう、
で世界がさ瓦礫とかがそこかしこにあるから、
そうそうそうそう、
バイクが走りやすい世界じゃないよね。
そう、
そんなに、
そうそう、あとさバイクも走るやつも共通してそうやねんけど、うん、調子乗って走ってるやん、ちょっとした団地でさ、うん、ボーンって飛び出してさ、
うん、
あの何高低差でダメージ食らうやん。
あ、バイクの時も食らうの。
そう、あれね、そうだから勢いやりすぎ
てさ、ジャンプ台になっちゃって、
ピョーンってジャンプ台しちゃって、うわうわーベコーへなーみたいな、
テリーンって死ぬ、
って死ぬからちょっとそこは注意やねんけど、あとは面白いなと思ったのが、あのステルスボーイをなんか常に身につけるスキルみたいなのが、
うん、
あのそのチートの、さっきのチートのモッドの中の手に入るスキルの中であって、
うん、
要はもうステルスボーイっていう透明になれるアイテムがあるんですよね。そうだね。そう。誰にも見つからなくなる。
ストーリーの中でもいくつか手に入って、結構レアだよね。
レア。そう。使いどころは結構。
手に入るんだけど、うん、なんか、それを使うことで、ほんとステルスになるんだよね。透明になって認識されなくなりますよっていう。
そう。で、しかも消耗品やから、まあ、使うところを結構、ね、うん、考えさせるとかねんけど、
そうね、
まあ、あの、しゃがんだらもうステルスボーイ使ってる状態になるみたいな、スキルがあって、
うん、
まあ、チートなんだけど、
うん、
それがね、めちゃくちゃ面白いよね。あの、いろんなとこに入りたい放題、
うん、
あとはその、何、その辺に立ってるキャラクター NPC に、スリとかできるんよね。
うん
うん、調べるっつったら、
できたね、
そう、
うん、
あのそれも見つかってない状態じゃないとできへんから、
うん、
であと逆にそこにさグレネード入れてさ、
あ
ポケットをなんか爆発させて殺すみたいなって、
なんかグレネードを相手のポケットに入れた瞬間にカウントダウンが始まるんだよね。
そうそう、ドーンっつってそうそうそう、そんなことして遊んだりするからやりたい放題っていう。
ああ、
そうそうそう。あとね、面白いんが、うん、パンチのアクションとかが変わったりするモッドもあるんですよ。これがよう作り込まれとって、普通その、パンチとかすると、まあ普通に右左、右左みたいな感じで、パンチするんだけど、うん、それがちょっとかっこいい蹴りとかになるよね。
ああ、いいね。
そう、そういうモッドもあるし、
うん。
もうあとはその何、まあ、ちょっと、あれだよね、エッチになっちゃうんだけど、あと体があのすごいさ、もう顔つきがすごい萌え系の顔になったりとか、服がとかさ、そうそうそう。
なんか元々がさ、スカイリムじゃないや、スカイリムの前のやつ。
なんだっけ、オブリビオン？
オブリビオン、オブリビオンとかもそうなんだけど、もうアメリカの洋芸ですみたいな感じの顔なんだよね、みんな。
そうそうそうそうそう。
だからそれが気に入らない人は日本的な。JRPG っぽい感じの綺麗めの顔のモッドを入れてる人はよく見た。
そうそうそうそう。うん、そんな感じで遊べたりもできるし、
うん、
あとこれすげえなと思ったのが、
うん、
フォールアウトニューベガスのモッドなんだけど、
うん、
あのフォールアウト3の世界と行き来できるモッドっていうのもある。
なるほどね。
すごない？
すごいね。
なんかね、これはかなり入れるのがめんどくさいモッドらしいんよ。なんかこれとこれとこれを入れてからみたいな感じで、ちょっとプログラム、ま、モッド自体がちょっとプログラムをいじるような感じになるんだけど、
まあそうだね。
うん、まあまあ、やり方さえ、コツさえ分かってしまえば一瞬できんねんけど、まあ、それをはるかに超えて、ちょっと難しいけど、それをやったら、フォールアウトニューベガスの中で、ちょっと右下の方に拡張したマップができて、うん、フォールアウト3のゲームで遊べるみたいな感じ。
それってさ、うん、両方のゲームを持ってないといけないのかな？
そこはごめん。あんまり知らん。そう。
そう。だから、あの、結局パソコンとかだと、そういうモッドっていうファイルをちょっと置き換えることで、
うん、そうそうそうそうそう。ね、
まあ、チート的な遊びができたり、
そう。
あとは、環境を、その、あえて UI のところを改善したりできるんだよね。
そうそうそうそう、できるんですよ。
これってこれができたらもっとこれが見えてたらすごいやりやすいのになみたいなやつを改善できるんだよね、
う
ん、
そうで、しかもそれって、
うん、
あのやり方というかそういうのは結構あのネットで落ちてたりするんだけど、大概英語でわからん上に、
ね、
それでもなんかいろいろファイルとかいじくったりして、
うん、
あのやって、で結構できんときは本当にできない、めっちゃイライラするんよ。だけど、
ね、
調べまくってできたらそれはそれで面白い、うん、できたーっつってなる片成感がある。なんかちょっ
とパソコンに詳しくなったぞみたいな感じする。そうちょっとなった
気がするみたいな
気がする。
そうそうそうそうそうそう。ああ、 そうだそうだ、あの、うん、ビトマティック活力テスターで自分のカリスマ性を測ったんだよな。そしたら機械が火を吹いたんだよな。
それはあのどっかのオープニングのやつやろ。
あのミスターニューベガスの話。
ミスターニ
ュー。そうそうそうそう。ビトマティック活力テスターで自分のカリスマ性を測ってみたんだやろ。すると機械が火を吹いたよ。
その、うん、あれさあ、吹き替えの人もいいよね。うん、
ああ、声めっちゃいい。
あのさ、うん、PC でやると、その日本語化されてるのは多分、4だけかな？
そうかな。
うん。4だけなのか、ちょっと3もされてるのかわかんないんだけど、
うん、
あの、吹き替えの人が日本語でラジオを語ってくれたりとか、
うん、
あと、なんか、イカれた、言葉を喋る機会がいたりとか。
そうそうそうそう。っていうのがいいよ。サンセットサルサパイラワーみたいな。
こんな副作用があります。そうそうそう、内臓破裂。
そうそう
そう。めまい、吐き気。
じゃあ、れもさ、あれやろ、うん、そのサンセットサルサパリラ工場に行って、で、なんか変な、あの、サンセットサルサパリラ工場を案内するロボットみたいなのが、昔のロボットがおって、ね、話しかけたら、サンセットサルサパリラの副作用についてみたいな選択肢があるから、なんか、一回話しかけたら、なんですってとかって機関不利されんねんな。5回ぐらい言ったら、とうとう白状して、以下の効能がありますみたいな。吐き気とか。
絶対やばい飲み物やん、みたいな。
そうそうそう。
だけど、それが、あの、うん、歴代あるヌカコーラみたいなものをね。
そうそうそうそうそ う, そ う, そう。
で、その、ニューベガスだっけ、あれは。ニューベガスだけ、
そうそうそう、
あの、サンセットサルサパリアに置き換わってるんだよね。
そうそうそうそうそうそう。スターキャップとかあったなぁ。
そう。
で、あの、実は日本語化の話なんだけど、
うん、
あの、確かに、あの、スチームで遊ぶに分に関しては、うん、3もニューベガスも、うん、あの、日本語の吹き替えっていうのは、ないんですよ、
うん。
で、実はできないこともないらしくて。
うん、
今時、その、ニューベガスとか3とかで遊ぼうと思ったら、日本語の、うん、まあ、文章を全部日本語にするっていうパッチは出回ってて、
うん、
だそれはやると最低限日本語で遊べるんだけど、うん、音声に関しては全部英語になってしまうよね、結局。
そうだね。
で、そう、実は、フォールアウトの3ないしはニューベガスのプレイステーション3とか Xbox、うん、あれ Xbox でも出とったんだけど、
う
ん、
出てたね。
そう、あれを、パソコンの中に入れて、で、ある所定のファイル、要は日本語音声ファイルみたいなのがあるらしいんですよ。で、それを Steam 上の、その、フォールアウトのものと入れ替えたら、実はできるっていう話がある。
まあね、ちょっとパソコンの知識というか、
そう
ね。データいじる知識が、だいぶかな。そう、だいぶいるんじゃないかな。
でもその辺はね、細かくね、誰かが教えとったよ。多分その通りにすればできるんじゃないかな。ただ、だから、その、ディスクはいるんですよ。日本語版の。
でもさ、それってすなわち、ソフト2個買えってことになるんじゃない？
その通り。だからまあ、今時、フォールアウト3もニューベガスもそんな高ないんじゃない？
そうね。スチーム版がめちゃ安いんだよね。そ
う
そ
う
そ
うそう。あ、ちょっとまた来たくなってきたな。またちょっとやろうかな。買おうかな。
旅立つ。ウェイストランドに。
そう、ウェイストランド。ニューベガス売っちゃったよね。もう、惜しいことしたな。そうそう。あったらよかったんけどな。
まあでも、スチームで買って、
うん、
ね、置き換えなくてもプレイできるからね。
一応ね。そう。うん、モッド入れて遊ぶこともできるから。
ただ、ラジオが聞けないのは、ラジオが日本語で聞けないのは、うん、面白さ、半減までいかないけど、だいぶ減るよね。
そう、でかい。結構でかいよ。うん、そうそうそうそう。いやー、まあね、うん、ぜひ、プレイしてない人は、
プレイしてほしい。
はい、プレイしていただけたら。
これもさ、プレイするにあたって、
うん、
さっき言った接近戦、遠距離戦がさ、
うん、
戦うときに、プレイヤーの FPS 視点でもできるし、
うん、
サードパーソン視点でもできるんだけど、で、それがやっぱ、あの、銃撃俺苦手だわ、みたいな人はいると思うんだけど、
うん、
それも戦闘の補助があって、VATS 戦闘補助システムみたいなやつがあって、
VATS。うん、
あるボタンを押すと、こう、ビューンってなって、
そうそうそうそう。
敵が、なんていうの、拡大表示されて、で、どの敵狙いますか、で、それぞれ頭とか腕とか、両腕とか、両足とか、 動体とか狙う場所によって命中率が何パーですよみたいな、
そうそうそうそう
あって、で AP 使うんだけど、その AP が足りる限りはじゃあここに胴体に何発打ち込みますみたいなのが選択できるんだね。
だからあの辺は救済策ですよね。本当にアクションが苦手な人でもできるようになっとるっていう。
そうだから苦手な人でもそのうまく AP コントロールしたり、
そうそうそうそう
VATS 活用すれば戦えるから、あのやりようはあるよね。
やりようはある、うん、そうそうそうそう。
で僕あのプレステの時に全然 VATS 使わなかったんだけど、これ使うとフリーズしやすいような気がしたんだよ。
あった。そう。あの、殴る瞬間とかね。
ドゥーニーってやると、その瞬間なんか、あれ動かん
みたいな。
動かんって、そうなる。そう、そういうデメリットはあるけど、まあ、そういうシステムがあるよと。そう。
だから難しいよね。だからさっきの日本語化とかのことを考えたら、うん、確かに家庭版のプレステでやりたいけども、フリーズする可能性は高くなるから、
うん。そうなんだよ。
で、そう、どっちを取るかなんですよね。
うん。
でも幸い、あの、さっき言ったように、フォールアウト4の、
うん、
あれか、スチーム版は日本語があるんかね。
あるあるある。
あ、それはいいよね。
うん。うん、あれはいいと思う。
うん、あフォールアウト4もやりたくなってきたな
あ。まずはだからあの海外ドラマを見てだね。
あそうですね、
見ながら楽しんで。そう、海外ドラマで一番気になるのはそのブラザーズフットオブスティールのあの、うん、パワーアーマーとか、グールは出てきてるやんね。
そう出てきた。
スーパーミュータントがどうなるのかっていうところがすごい気になる、ね、
出てくるやろ。ナイトキンと一緒に出てくるでしょ。
痛い
やろ。
俺お前殺すみたいな感じ
だね。蛮族みたいなやつ。
スーパーミュータントは多分元人間だよね。
そう確かあの放射能の影響ででかくなっちゃって、で脳みそもちょっと萎縮しちゃったみたいな、そんな感じ
で。グールにじゃなくてまた別の種類に変異しちゃった人間みたいな、
うん、そんな感じ
感じで、
うん、でまたそのないあのスーパーミュータントもいいスーパーミュータントと悪いスーパーミュータントがいるよね。
そうなんだね。
そうそうそうそうそう、
ちゃんと会話できるミュータントもいるし、
でそのスーパービュータントの亜種でナイトキンっていうのがおって、ちょっとあの紫色やねんな、
うん、で肌が
そうそうそうそう、
スーパーミュータント緑だもんね。
そうそう、でナイトキンは何が言ったら、うん、なんかステルスボーイ、さっき言ったあの透明になれるやつを使いすぎた影響で、なんか人前に肌をさらけ出すと気が狂ってしまうっていう謎の設定がある。
いたね。
なんやねんって。
いまだにステルスボーイ使ってくる、そのナイトキンもいなかったっけ？
いや、いたいたいたいた。
いたよね。
あの、最初、こいつどこにおったんや、みたいな。
あの、そう。いきなりビューンって出てくるよね。
そう。よく目を凝らしたら見えるけどっていうやつね。
そうそうそうそう。
そうそうそう。
こんなんわかるかみたいな感じだと。
そうそうそう。だいぶ印象があるわ。じゃあまたモッド入れてやってみてくださいよ。
そうだね。うん。モッドを入れてやってみたり、僕はでも、まだミクリアのニューベガスと4。
ほんまにやる？
うん、いい4はやってもいいかなと思う。
あ、でも4はね、ほんと面白いよ。でも忘れたんじゃない、うん、もう、あの、ストーリーとか。
大体忘れてるかもしれないね。
じゃあ最初からやった方がいいんですか、
うん、最初からは投げんやって、まあやるかな。
モッドでチート入れて遊んだらいいかな。うん、
そうだね、うん。あとはドラマを楽しみにしていこうか。
ね、じゃあ、まあ、フォールアウトはここまで、う
ん。こんな感じだな。
では、まあ、ここまで。オタカルジーテッペもここまで。うん、冗談だよ。どこにも行かないよ。だってみんなを愛しているから。チャンネルを気に入ってもらえたら、フォローと評価をお願いします。あなたのゲームやアニメに関する思い出についてのメッセージもお待ちしております。リンクは概要欄を参照してください。
いいね。いい感じにしまったね。
わかる人にはわかる。
伝説のメッセージで。
伝説のメッセージ。どこにも行かないよってやろ
う。どこへも行かないよ。あ、印象的だったからな。じゃあ
また来週。
さよなら。
さよなら。